10月21日月曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ラグビーワールドカップ日本代表ね、ブレイブブロッサムズの戦いが、昨日幕を閉じたと、はい、いうことになりました。南アフリカとの一戦は結局ね、日本はトライを挙げることができなかったということであります。26対3か、
はい、
ね、で敗れてしまったわけですが、まあ、メールもいろいろいただいてますし、ツイッターでもいろいろいただいてます。あのテレビ見てて、あるいはあの最後負けそうになってチャンネル変えようとしたけど、結局最後まで見て、で試合終わった後の選手たちの姿を見て、もう一回涙を流したという、ね、方もいらっしゃいましたけれども、はい、まあ、あの後ほどですね、この番組もおなじみとなりました日本放送報道部の岡博史ですけど、またつないでですね、まあ、試合の様子とかどういったことだったのかっていうのはね、詳しく聞いていこうと思うんですが、
はい、
新業アナウンサーは今日も、
はい、
日本代表の
桜
のジャージー で、いや俺もさ、
はい、
やっぱなんか桜のものないかなと思ってさ、
あ、応援すべく
応援すべく試合の前に家中ひっくり返したんだけどさ、桜がついてるものっていうのはそうそう多くはないね。
あんまりないですよね。確かにね、
確かにないなと思ってさ、でこうひっくり返したらですね、下着置き場に一つだけあったんですよ、
うん、
なんと、はい、桜のパンツが、
はい、
いや桜の模様のパンツっていうのがあって、これあの知り合いのね、
はい、
こうパンツ屋さんの知り合いがいて、
はいはい、
その社長がですね、あの包帯パンツっていうパンツを作ってるんですよ。包帯の素材を使ったパンツっていうのは、これが蒸れずに、そうで非常にこう強いし、包帯だからさ、
うんうん、
いいということで、
なるほど、
でそれのね、あの桜の模様のついた桜甲冑パンツ作りましたって言って、何年か前に送ってもらってたのがあって、これはいいやと、シャワーを浴びてたね。桜のパンツを履いて、でテレビの前にこう陣取って、よし今日は応援するぞと。パンツじゃダメだったかな。
パンツでは思い届いたんですかね。どうなんでしょうね。
なあ、俺もレプリカユニフォームとかジャージ着てたらさ、ワントライぐらいは奪えたかもしれないね。
あ、じゃあ今この放送はですか、その桜のパンツ。
お、そうだよ、
のままなんですか今。
見る？
いや大丈夫です、いや脱がなくていいです。
ごめんなさいね、
大丈夫ですよ。
朝6時からセクハラ良くないね、
本当にも、
はい、ということでこの後8時まで生放送で OK コージーアップ、ラグビーについては後ほど6時50分過ぎのエンタメのゾーンで、
はい、
もう一つのラグビーも新業アナウンサーにリポートしてもらいます、はい。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってきました。スポーツ新聞のみならず、今日は一般紙でもラグビーワールドカップ日本代表の戦い一面トップが西朝日と毎日、まあ、それ以外の新聞も写真をつけてということで、かなり大きく取り上げられております。まあ、メールやツイッターでもいろいろいただいてますね。ツイッターみっつあんさん、ラグビーは決勝トーナメントになってから一段ギアが上の、激しさでしたねと、激しさでしたねと、次回は突破できるようになってほしいと、でも他のスポーツより終わった後の雰囲気が素晴らしかった、大会は終わりじゃない、今度はサポーターが大会を支える番というふうにいただきました。確かにそのサポーターが大会を支える、あるいはこのラグビーとスポーツ全体をこう支えていくっていう、まあね、もともとその2015年にブライトンの奇跡、南アフリカに勝ったっていうのがあって、わっとこう盛り上がったけれども、その後じゃどうだったかっていうと、やっぱ日本の中でのラグビー熱っていうのはこの大会の直前までは若干冷えていたようなところもあると。で協会の幹部に話を聞く機会がかつてあったんですが、このレガシーとして何を残すかっていうところで、これだけ素晴らしいスタジアムを各地に整備をしてもらったと、まあ、例えば釜石のね、宇野住まいの復興スタジアムなんてのは一から新しいものを建てて立派なスタジアムができましたと。でこの先こうどう活用するんだっていうところで、協会はそのリーグのプロ化を進めていくと。でしかも海外からも選手をどんどんと呼び寄せて、もう世界一流のリーグを作っていくんだっていう構想ということなんですね。まあ、これ サッカーだとか、あるいは野球といった、まあ、ドメジャーなプロスポーツに比べると、まあ、もちろんコストはかかるけれども、そうは言っても、桁数が2つぐらい違うというふうにも言われてます。だから、選手を海外から集めるのも非常に集めやすいんじゃないかという指摘があるわけですね。で、その中で、まあ、国際的なリーグとしてはスーパーリーグだとかいろいろあるんだけれども、まあ、日本のリーグっていうものをこう盛り上げた上で、その放映権でもビジネスができるようにすると。で、海外からラグビー目当てでお客さんが来れるような環境っていうのをこのワールドカップの一過性のものじゃなくて作りたいっていうふうに言っていて、あ、なるほど、そんな大きな構想が実はあったんだっていうふうにね、感じたんですが、もちろんそこをやるためにはそれだけのこう原資が必要な部分もあるし、放映権が果たしてどれぐらいで売れるのかっていうのもあるし、まあ、何よりも放映権が高くなるには、まあ、海外からの買い付けっていうのももちろんあるんですが、一方で日本でもある程度のこう視聴率が取れなければ、制作をする会社がなかなか現れないというようなこともあるんで、もちろんここから先越えなければならないハードルっていうのはたくさんあるとは思うんですけれども、確かにこの今回の盛り上がりっていうのは一つ協会としては自信を深めたところはあったのかもしれないと、何よりも試合が終わった後でもチャンネル変えずにみんな見てたっていうのはね、なかなかいいシーンだったなと思うんですが、まあ、ただこれ、今現状は日本の、まあ、ラグビーに限らず、一部のプロスポーツを除けば基本的にはアマチュアのもんであるというところで、そして日本のこうアマチュアスポーツというか、まあ、世界に通用するようなレベルの高いスポーツっていうのは宿命として、まあ、アマチュアの資格でありながら企業スポーツであるというところが一つあるわけです。となると、まあ、例えばですね、バブルが終わった後のこの20年30年非常に冬の時代と言われた、それは取りも直さず経済がこれだけ悪かったからと、でこれがいろんなところに影響があって、若者の雇用とかもそうですけれども、非常に苦しみながら、バイトをしながら競技を続けている人がいたりだとか、あるいは企業と契約はできたけれども、まあ、いつ部自体が廃部になるかわからないという中で試合を続けている選手たちがいたりとか、実際に過去にいくつもありましたよね。伝統のある企業スポーツのチームだとか、あるいは企業がバックアップしていたサッカーのプロチームであっても廃部だとか、あるいはもう幕を閉じざるを得なかったということがいくつもありました。で、そこでですね、経済についてちょっと広い話をしますと、週末 IMF、国際通貨基金というところが、ここはトップが変わったんですね。でトップが変わったこともあって、で、主な加盟国の財務大臣などが出席する委員会というのをワシントンで開きました。で、そこで新たに IMF の議長に就任した、議長というか IMF はトップは専務理事ですが、ゲオルギエワさんというこの方ブルガリア出身の女性なんですが、この方がですね、世界経済は減速が続いている、先行きの見通しも不確実になり下振れする恐れが高まっているというふうに懸念を示したと。まあ、もちろんご案内の通りアメリカと中国の間の、まあ、貿易摩擦があったりとか、イギリスの EU 離脱があったりとか、あるいは中東が気の臭くなってきているとか、いろんなこう地政学的な要因というものもあるんですけれども、まあ、一方で、そもそも中国は経済がもう頭打ちになってきたと、まあ、今までのような高成長は望めない、アメリカは、好景気が長く続いたんで景気サイクルでもそろそろ下振れしてもおかしくないという状況にあるという中で、非常に、外需も厳しいというところで、これ正直な話、 IMF は今までは日本に対してとにかく財政再建をしろと、増税をして、そして、借金を返せということを言い募っていたあの IMF がここへ来てですね、財政出動しましょうということを言ってきていると。 IMF には、日本の財務省からもたくさんの方が言っていて、日本に関しては、財務省の意見というのが相当反映されるとも聞いておりますが、そこがですね、今財政出動を言っていると、まあ、もちろん財務省からするとですね、消費増税で景気が落ちてしまったらその先般というのは間違いなく財務省に来ますんで、これだけご了承して消費増税しただろうということにもなりますんで、何としても景気を下支えしなきゃなんないというのもあるんですけれども、これはですね、いろんなところにこう影響がある。企業スポーツにだって、我々の生活にだって、我々の雇用にだって、 実はマクロ経済っていうものは非常に影響が大きいと、ミクロでこうどんなに節約をしてもマクロ経済全体が悪くなるとどうしようもなくなるっていうのがこの20年30年あるいは平成の世の中の反省だったわけです。令和の新しい時代になって今までのような借金返せとか国の財政がそれだけでいいのかというところまで議論していかなきゃいけないと思います。それがあるいはスポーツ大国日本を作る令和の新しい日本を作る基礎となるかもしれません。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。
時刻は6時57分です。
さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
ラグビーもありますが、ドラフト
もやっぱねくじ運悪いね、
阪神ね、今回でも高校生いっぱい取りましたね、
まあ、あの西選手もね、
はい、ドラフト1位、
1位のですね、ハズレ1位といういい選手ですからね、
らしいですね、
頑張ってほしいな、育ててほしいなと思いますけど ね
魂のピッチャーだというの
は
ね、
そうですね
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。悪いよ
お知らせ挟んで7時です。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
10月21日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。イギリス首相 EU に離脱期限延期求める。イギリス議会下院は19日、政府と EU が合意した離脱協定案の採決を先送りすることを決め、ジョンソン首相は10月31日としていた離脱期限を延期するよう EU に要請する義務を負うことになりました。これによってジョンソン首相は EU に離脱期限の延期を求める手紙を送ったものの署名はしておりません。まあ、書簡2通送ったということで、はい、この延期を求める書簡には署名をしなかったんですが、もう一つ10月31日までに俺はこうやってこうやってこうやって離脱するんだっていう方の書簡にはきちんと署名があったそうです。
でしかもですね、あの10月31日までに離脱して、はい、した方がですね、あのイギリスと EU にとってはですね、共にハッピーになるんだと、うんうん、いうような、文言もね添えたということで、まあ、あの法律にはね、逆らわないけれども、はい、とりあえず自分のスタンスを明確にしたということなんだろうと思いますね。まあ、それを受け取った方もですね、
はい、
あ、ジョンソン首相は、まあ、言ってみれば延期するつもりは全くないんだっていうふうに受け止めたということで、また議会が揉めるということなんですが、
はい、
じゃあどこが問題になってるのかっていうとですね、あのやっぱり今日はですね、その関税同盟、
はい、
関税同盟というキーワードをね、しっかり理解していただきたいんですが、あまり日本のメディアでは取り上げられてないんですけどね、はい、じゃあどこが揉めてるのかっていうと、そもそも EU というのはある種の関税同盟に結んでいる、国々なんですね。で関税同盟と、まあ、関税同盟というのはその同盟の中では、関税は全くかからないわけなんですけれども、はい、これ国内域内ね、 EU 域内が問題なんではなくて、
はい、
それ EU と、はまた別の国との関税がどうなるのかっていうね、ところが一つポイントなんですよ、
はい、
じゃあこれ例えば TPP と比較してみると分かりやすくてですね、TPP を結ぶとその域内は、
はい、
まあ、あの関税がゼロになったりですね、低い税率が適用されたりするわけです
そうですね、はい、
じゃあ EU のグループ、うん、メンバー国はですね、
はい、
他の国とその関税に関する協議をするときどうするかというと個別にやるんですよ。だから日本は例えば、はい、EU 域外の、例えばあの EU であるとかね、
はい、TPP より外のね、
外の国とやるときは個別にやりますよと、
うんうん、確かにそうですね、
だから関税同盟をやると個別にはできないんですね。
あ、その例えばじゃあイギリスが、うん、あるいはベルギーとかフランスとかが日本と交渉しようと思っても、EU 全体としか 交渉はできないというか、だから一国でやるなと。
そうなんですね。だから EU と日本が、その関税に関する、ね、協定を結ぶとすると、それは域内に全域に適用されるというね。
はあ。
で、そうすると自分の国で要するにその関税を、はい、まあ、協議するというか交渉する権利を持たない、うん、関税については主権ですよね、これはね、
はい、関税自主権ってやつですね。
そうですね、ですからその主権を持っていないということになってしまうわけなんですよ。これをやっぱり、ジョンソン首相はですね、はい、一つ大きく問題視しているということなんですね。だから、それについて、まあ、言ってみればですね、はい、関税自主権を取り戻して、ただし、EU との間では FTA を結びますよと、いうことで、結果的にはですね、EU との関係は元の通りというね、関税に関しては元の通りにしようじゃないかというのがその狙いなんですよ。ただ一つ大きな問題になっているのは、北アイルランドの扱いなんですね、はい、でやっぱりその EU、 イギリスの EU からの離脱で一番大きく問題になっているのは、うん、北アイルランドとアイルランドのですね、国境地帯なんですね、
はい、
ですからここに国境があって、人物金のですね、移動が制限がかかってしまうと、でここで何が起こるかというとですね、うん、北アイルランドの独立問題が再燃してくるというね、はい、そういう状況になる。で、したがってこの関税の部分に関しては、北アイルランドだけは従来通り、北アイルランドとアイルランドの国境地帯は、従来通りの、ルールが適用されるということで、はい、関税かかりませんよという形になるわけなんですね。で、一方でイギリスと、ね、EU は、はい、FTA を結びますからね、FTA、ですからここも関税かからないという状況になるんですが、ただそうなるとね、
はい、
まあ、北アイルランドとしてはイギリスから分離されてしまうんではないのか、あるいは本当に人物金の移動がこれ自由になるのか、どうもそうはならないんじゃないか、うん、で結果的に独立運動が、また激しくなるんではないかみたいなですね、そういう問題があって北アイルランドが反対しているという状況になってるんですね。
うん、
ね、
まずはイギリスの EU 離脱についてお話しいただきました。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。海上自衛隊の護衛艦ホルムズ海峡近海派遣へ。政府は週末、中東の海上交通路シーレーンでの安全確保をめぐって、国家安全保障会議 NSC の4大臣会合を総理官邸で開き、年内にも海上自衛隊の護衛艦を派遣する方向で調整を進めることを決めました。派遣先はオマーン湾やアラビア海北部の公の海、公海などホルムズ海峡に近い海域ということであります、
うん、
まあ、これね、まあ、前々から言われてはいましたが、
うんうん、これでね、どの程度の実効性があるのかというところは、はい、ちょっと疑問ですよね。これによってですね、うん、日本の艦船のね、安全な航海がですね、はい、保てるのかどうなのかっていうところは、まあ、ちょっとね、首をかしげざるを得ないようなそんな状況だと思いますし、どうしてかというと、うん、
はい、
あ、ここをついてきたのかというか、ここでこれを適用してきたのかというのがあってですね、今回の派遣のですね、法的根拠というのが、
はい、
防衛省設置法の調査研究の一環だということなんですよ、
はい、
ですから、事態が緊迫している。しかも、これはどちらかというとその海賊に関するですね、
はい、
海賊行為に関する、調査にかを適用してるんですね。ですからジブチに展開しているその海上自衛隊をですね、
はい、
要するに、まあ、陸離なんでしょうけれども、このホルムズ海峡に近い海域についても、
はい、
もしかすると海賊行為があるかもしれないから、
うんうん、
調査しましょうと、
はい、
いうところで派遣をするということですから、その安全性を担保する守るものでもないんですよね、
うんうんうん、
ですから、まあ、そういったその一方でね、
はい、
実績といったらいいんですか、その実績を積み上げていく、つまりこの海域に、海上自衛隊の艦船が行くことそのものに意味があるんだとするならばね、
はい、
そのワンステップとしては、はい、まあ、評価すべきなのかなと思いますけども、まあ、ちょっと腰が引けてるなという感じは、しなくもないですよね、
まあ、特にその武器の使用云々のところでいくと、この調査研究でいくってことは、まあ、ある意味平場の、
はい、
武器使用の要件でいくっていうことになるから、
はいはい、
これ 例えばじゃあ、 向こうから一発打ってこない限り打てないとかそういう縛りっていうのはそのまんまになっちゃう可能性があるんですよね。
そうなんですね。ですから、緊急事態にですねこれを対処できるかどうかっていうと、はい、甚だ疑問というか無理でしょ、はっきり申し上げてね。ですからそういった点で言うとですね、
はい、
果たしてこれで良かったのかどうなのか。ただ、これまでもね現行法で、はい、今、ホルムズ海峡で起こってる事態にですね対処するっていうのは相当難しいと言われてきましたからね、はい、やっぱり法改正が一番スムーズなんでしょうし、ただ法改正をするとなると、
はい、
今度憲法との整合性がどうなるのかっていう問題が、起こってくる。現行法で対処するにしてもですね、
はい、
これも憲法での制約っていうものを考えなきゃならない、となるとねやっぱりねこれ憲法改正も含めてね、
はい、
そこの議論をしっかりやっていかないと、要するに、身近に迫ったですねリスクというか危険性に、対応できないというね、
はい、
今そういうもう状況に日本は置かれてるんだということを考えないといけないと思いますね。
それこそそのかちょっと前ですけれども、集団的自衛権の一部容認を含めた安全保障法制の、ね、議論の時にこのホルムズ海峡って名前も出たりとかして、あの時散々議論はしたはずなんですけど、結局この調査研究でしか出せないって今までと変わりがないじゃないかってことですね。
そうなんですね。ですからねこれがねどうなんでしょうね、立法事実といってですね、
はい、
何か問題が発生していない時に法律を作るって結構難しいんですよ、でところが実際上ですね日本の、タンカーがですね、攻撃を受けたというね、
はい、
ある種の立法事実がここで発生してるんだから、じゃあ、2度3度そういうことが起こった場合にどうするのかっていうことを、きちんとですね、政府は考え国会で議論していくっていうことはこれ義務だと思いますよね。要するに家庭の話じゃないですから、現実に起こっている問題ですからねこれ、
実際ね安倍総理がテヘランイランに行ってる最中に、タンカーの、クリティカルなところではなかったですが、へさきに穴開けられたりとかねしましたもんね。
でそうやって実害が問題が実際に発生しているんだから、でそれに対してどうするのかっていうことは、やっぱりこれは国会議員であったりとかね、政府はきちんと対応するのはこれはもう本当に繰り返しになりますけれども、義務だと思いますよ。
日本放送では6時から番組やってまして、この件もいろいろメールやツイッターいただくんですが、メールです。こちらは安幸さん46歳自営業、横浜港北の方ですが、日本の船舶を守るためという形なら石油を外交的に頼るしかない我が国としては産油国を怒らせずに済む方法なのかなと思いますが、アメリカとイランのそれぞれを立てるというのがあちら側が理解できるのかどうかだと思いますと。イランに対してどういう刺激になるのかというあたりですよね。
ですからその辺で腰が引けてるんですけれども、とは言ってもですね、イランだって
はい、
どうですか一枚眼ではないというかね、イランの中も割れていて、日本が自国の、船舶のですね防衛を図るために、はい、自衛をするっていうことに関して言えば、これイランだって反対することはできないと思いますよ。
公の海であるということを考えると、そのイランの主権が 100% 及ぶところでもないし、ある意味、自分たちの利害関係の船っていうのは自分たちで守らなきゃと。
で加えてですね、有志連合に参加しない、ここはね、思い切ってかなり私は判断だと思うんですよ。そのことで十分メッセージは送られていると思いますし、ですから別にアメリカがどうだからイランがどうだからじゃなくて、これ
は
あくまでも国内の問題なんですよ。
これ
の対応しかできないというね、こういった弱腰対応しかできないっていうのは日本国内だけの問題 でイランに対する配慮とかアメリカに対する配慮っていうね、ことでごまかすことはできないと思いますね。
なんといってもここ原油の8割がここを通ってくるというところですもんね、
はい、
日本にとっては死活的な
生命線ですよ。
では続いてこちらのニュースです。中国北海道大学教授を拘束、スパイ容疑か。北海道大学で教授を務める40代の日本人男性が9月に北京を訪問した際に中国当局に拘束されたことが分かりました。教授は外務省や防衛省防衛研究所に勤務歴があり、反スパイ法などに問われている可能性があります。国立大学の教授というと、準公務員にあたると、
はい、
そういった ったポジションの方が拘束されたというのは初めてだと、まあ、民間人含めると、ね、もう30人ぐらい拘束されてるんじゃないかとも言われておりますが、
ですからそういった点で言うとですね、これはやっぱり、国が前面に出てね、
はい、
準公務員ってことですから、国が前面に出て、もちろん、ね、民間人も国民であるからそうなんだけれども、なおさらのこと、これについてはですね、きちんと、中国側と対応すべきだと思いますよね。でただどうなんでしょうね、やっぱり習近平体制になってから、
はい、
かなりこういった締め付けといったらいいんですか、強硬策というのが、どんどんどんどんエスカレートしてるんではないかなと思いますし、はい、でその一方でね、その協議交渉対中国との、交渉というか申し入れ、はい、に関してもですね、どうも最近ですね、ちょっと弱腰すぎないや、過ぎやしないかと、
はい、
日本政府の対応はね、で、まあ、どちらかというとですね、経済優先になってしまっていて、こういった問題というのがおざなりになっているような、気もしなくもないんですよ。だからそのあたりを考えるとね、どこまで本気でこれ取り組むのかなというのがちょっと心配ですよね。
日本人の感覚からすると、その外交で、ね、最近は日中行きどけなんていう風に言ったりもするじゃないですか、そうやって仲良くしたらこういう問題も解決するのかと思ったら、中国は新たにこういうのを出してくるんですよ ね。
だからそういった点で言うとね、おっしゃるようにですね、日中関係が改善してくると、いやこういった問題がなくなったりとかですね、日本と中国の関係がフラットになるのかというか対等になるのかというと、必ずしもそうじゃなくて、まあ中国の方からですね、次々とこういった、問題が提起されてくるようになるとね、じゃあ日本も今までのように、このね、なんつったらいいのかな、融和外交でいいのかどうかっていうところを考えてみるべきだと思いますよね。
いやそうですよね。これそれこそ日中友好の美名のもとにですよ、なんか仲良くすればこういうことも解決するんだみたいなことをこう言ってた人たちもいるけど、一体どういう気持ちで今このニュース見てんだろうなって思いますよね。
でましてやですね、こういった、まあ、スパイ活動というか情報収集活動に関して言うとですね、
はい、
建前上は日本は外国に対して一切スパイ行為はしてないということをやってますけれども、現実問題やってるんですから、
は
い、ですからまあいいですよ、あれ公の建前のところではそう言っていて、はい、水面下で、ね、現実的な対応を取るんだったらいいんだけれども、
はい、
日本というのはその水面下での現実的な対応というのはあまり取らないんですよね。だからその辺がちょっと心配ですよね。
これ普通の国であれば、まあ、こういうことがありましたと、拘束されましたとなると、おお、じゃあこっちだって泳がしてるやつを、
はい、
例えば引っ捕らえて、である意味のこう交換みたいな感じで肩つけるみたいなことっていうのって選択肢としては出る国だってあるわけですよね。
ですからこれ拘束っていうのは、
はい、
ある意味でね、まあ、禁じ手の一つでもあるんですよ。よっぽどのことがない限りというところでね、
はい、
そうすると、飯田さんのおっしゃったようなことが起こって、止めのないところまでエスカレートしていってしまうという状況もありますからね、
はい、
ですからそれを日本がやってこないというね、ところに傘にかかってる部分というのも私はあるんじゃないかなと。でやっぱりどうしてかというと、日本はスパイ防止法がないから、
はい、
だからそれを摘発するような法的根拠がないんですよ。だから一方で中国ももちろんありますよ、その手の法律はありますから、
はい、
バンバンバンバンこうやって、捕まえてくると、だからその辺でもね、非常にねアンバランスだと思いますよね。
まあ、その辺だってまさしくこれ議論しなきゃいけないのに、国会でそういうことはほとんど取り上げられないという、
建前に終始しているということですよね。
この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本総でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。御社。 政府は18日の閣議で天皇陛下が即位を宣言する明日22日の即位礼正殿の儀に合わせ恩赦の実施を決めました。比較的軽い交通違反などによって罰金刑を受け納付から3年以上が経過した55万人が対象で、恩赦の種類は喪失、停止された資格の回復させる復権のみとされております。天皇の国事行為としてこの恩赦というものは内閣が決定し助言のもとに行うということであります、
うん、
これは時代遅れだというような批判も、ね、出てきたりします
か、うん、私もそう思います。ただ恩赦っていうとね、うん、なんかイメージの中には、はい、刑務所に入っている人が、ね、刑期を短くされて出てくるみたいな、
そうです、ね、
イメージもあるんですけど、それで一切ないんですね、うん、
一切ないんですね、今回ね、
ですから喪失停止された資格を回復させる復権のみというところですから、うんうん、
はい、
まあこれだったらやらなくてもいいんじゃないというような感じもしますよね。で加えてですね、やっぱり司法が決定したことを、
はい、
行政がですね、変えるっていうのが果たしてどうなんだろうか、
はい、
適切な行為なのかどうなのか、そしてあともう一つはですね、法の前の平等ですよね、
うん、
公平公正さがこれで、損なわれるんではないかというね、疑問、そのあたりを考えていくと、さっき飯田さん言われたように、うん、時代遅れというね、
はい、
かつてだったらいいんですよ、
うん、
まあ憲法下におけるですね、
はい、
状況、君主だった天皇が君主だった時代だったらいいんだけれども、
うん、
今日のやっぱり、ね、新憲法のもとにおいてはですね、
はい、
やっぱりちょっと恩赦っていうのは、
うん、
今の憲法の、原則ともそぐわないんじゃないかなと私は思いますけどね、
うん、
でしかも実効性というかですね、
はい、
実際にどの程度のメリットがあるのかっていうとあまりメリットもないわけでしょ、
うん、
だとしたら、もうちょっとこれやめた方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。
まあ、今回は結構、ね、いろんなところで前例踏襲が多いと、で先ほど交通情報でもありましたけど、なんといっても要人がたくさん来るというのがあって、この辺も警備も厳しいですね。
今朝もですね、まあ、日本放送来るときにタクシー乗ってたんですが、はい、ものすごいですね、今のうち厳戒態勢、
ね、
もう ね,
すごいですね、
数十メートルごとに警官がいるんじゃないかという状況ですけれども、ただその一方でね、
はい、
意外と報道されてないんですが、
は
あ、香港のですね、キャリーラム行政長官が来るんですよ。
そうだ、来ますね。この後デモについては詳しくやりますが、
よくあんな香港が状況になっていて、来る方も来る方です、呼んだ方も呼んだ方だなと、じゃあこれ来た時に、
はい、
日本のメディアはどう対応するのかね、ちゃんと取材して質問するのかなっていうところもちょっと注目ポイントじゃないかなと思いますね。
まあ誰が来るのかというあたりもね、週末の新聞でいろいろ出てたりなんかしましたけれども、アメリカは運輸長官が来るそうです。
大統領の継承順位で第何位なのか、
はい、
アメリカで何番目に偉い人なのかって調べてみました、
調べてみた、はい、
そしたら同率13位というですね、
13位
です。
あ、そうなんですか。
住宅都市開発長官ベンカーソーさんと、
はい、
並んで、13位ですね、
運
輸長官、ね、チャオさんは。
そうなんですか、そう考えると決して序列の高い人ではないんです
ね。ではないんですね。でこれはまあアメリカがどう思ったのかね、まあとはいえですね、トランプ大統領も来日しすぎですから、
まあね、
頻繁に来てますからね、ちょっと異例になってしまうのでということなんですけど、それにしても13位はねえだろうって私は思うんですけどね。
そうですね。なんかそれこそ議会議長とかってのは忙しいんですかね、やっぱね、この時期はね。
そうですね、まだ国会開いてますからね、そういった点で言うと、その国会運営にですね、
はい、
影響がないという人がいらっしゃるんでしょうけれども。
なるほど、確かにね、継承順を見ると上下両院の議長とか国務長官とかが上の方に並んでて、ね、まあこの人たちは忙しいだろうなって感じも
順繰りにした先だったら13位になっちゃ
った、13位になっちゃったみたいなねなんかスケジュール通りみたいな感じもありますけど、
はい、
中国は王岐山国家副主席と、まあ、この人は習近平氏のナンバー2というかもう懐が棚みたいなことが言われますが、
そうですね、で加えてですね、やっぱり韓国の首相、
あ、イナギョンさん、はい、
この方もちょっと注目ですよね。
うん、
というのはですね、韓国今経済的にも外交的にも相当追い詰められていて、
はい、
やっぱり日本とのですね、関係改善、特にジーソミアについてはですね、まあ、関係改善が望まれている韓国国内の世論、はい、あるいはメディア報道も手ぶらで帰ってくるなみたいな、
なるほど、
というふうな報道も出てるんですよ。
ほうほう、そのプレッシャーの中で、 まあ、としてはね、
だから、まあ、どういうようなアクションを取って、それに対して日本がどう受け止めるのかと、ね、いうところなんですけども、
はい、
さあどうなんでしょうね。
はい、23日に、まあ、一応今のところ予定はされているということであります。以上、教えてニュースキーワード、今日は御社でした。時刻7時43分です。お送りしております、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。香港、デモを呼びかけるビラを配っている男性が襲撃され負傷。香港で19日午後、民主化デモを呼びかけるビラを配っていた19歳の男性が刃物を持った男に襲われ、首と腹部を負傷しました。香港では17日にも民主化要求デモを主催する市民団体のリーダーが路上で正体不明の暴漢らにハンマーで襲われたばかりです。これ19歳の男性ですが、ね、相手犯人はどうやら中国本土の人間かもしれないというのね。
そうですね。でしかもですね、ただ刺されただけではなくて、あのお腹からね、はい、腸がはみ出てたというね、はい、相当深い、はい、あの傷だったわけなんですけれども、さすがにこれについてはですね、香港警察も容認できないということで、逮捕された。逮捕されるって珍しいんですよ。
そうなんですよね、最近の香港警察はね。
そうなんですね。ですからさすがにこれについては容認できないってことだったんでしょうけれども、うん、ただこれとは言ってもですね、最近のちょっと香港警察の暴走ぶりというのはひどくてですね、はい、この後にですね、その週末に、あの香港のモスクにですね、はい、香港の警察車両が行って、放水を始めたと、
ね、
で青い水で、それはあのね、まあ、言ってみればその当たるとそれを浴びるとですね、うん、痛くなるような、
はい、
マスタード、ね、ウォーターみたいな、そんなような水を放水してたと、じゃあ何かモスクであったのかって何にもないんですよこれ、
うん、
でだから近くにいたですね、まあ、マスコミの人たちとかなんかがその被害に遭ったということなんですけれども、はい、ちょっとね、香港警察、
はい、
ここ最近ですね、暴走ぶりが際立っている。じゃあその背景に何があるのかというとですね、やっぱり香港の、行政府のですね、焦り、もちろんそれも背景にあるのは、中国共産党の焦りなのかなと、
はい、
でやっぱり先週の動きで言うとですね、あのアメリカにおいてですね、
はい、
香港人権民主主義法が成立を見たんですよ、あとは大統領の署名を待つばかりということになった、
はい、
でこれによればですね、香港で、まあ、言ってみればその人権に対してこういったデモ隊を抑圧したりとか、したものに対してはですね、
はい、
経済制裁がかけられるということに、入国、アメリカの入国が禁じられたりですね、アメリカの資産が凍結されるということになったんですね。まあ、そればかりじゃなくてですね、アメリカは香港に対して、
はい、
まあ、経済面では貿易面ではですね、まあ、最恵国待遇をしてるわけなんだけども、優遇策を、まあ、取り外すと、
はい、
やめるということもあり得るということで、まあ、そういった意味で言えば香港サイド、あるいは中国本土サイドは相当焦ってるなと思いますね。
まあ、これね、あの香港人権民主主義法案、とりあえずあの下院を通ってで今度、まあ、あの上院は政権与党の共和党が多数だからこれは通るだろうと、で大統領が署名すればこれ成立になると、はい、これね、あの超党派で出してるっていうものなんですよね。
そうなんですね。あのですからそういった点で言うとですね、まあ、あのこれアメリカだけじゃないんですね。各国が今香港に対して支援策を打ち出していると、香港のですね、こういった、デモ隊に対してですよ、はい、支援策を打ち出しているという状況になってきてるのかなと。じゃあ翻って日本は、
はい、
我が国はどうなのかっていうと、
うん、
全く日本政府はこの問題に関してメッセージらしいメッセージも出していないというのが実情なんですね。
注視すると言ってみたりとかそのぐらいですもんね、自制を促すとかそのぐらいだと、
だからそういった点で言うと今総理官邸のですね、
はい、
対中国政策というのはね、こう非常にこう融和策と言ったらいいんですかね、関係を改善していこうじゃないか、いい方向に持っていこうじゃないかというような、流れの中にある、
はい、
でその中においてですね、 やっぱりこの香港問題に対して、問題提起してしまうと中国側の不況を回避かねないと。だってあのアメリカのですねプロバスケットボールチームの、監督がですね、香港の、共感するというようなツイッターをした途端にですね、だ NBA っていうのはですね、中国巨大マーケットなんですよ、
お客さんだと、
だからそれをマーケットを失いかねないということで、中国が反発した途端にですね、もう謝って謝罪をしてという、とてつもない弱腰対応を取ってみたんですね、だからそういった点で言うとですね、中国はそういったやり方を取ってくる国なんですね、でやっぱりそれに対してどう毅然とした対応を取るのか、だから、今アメリカ国内でですね、NBA に対する批判ってものすごく強く上がってきてる。
なんであんな弱腰になるんだと。
そうなんですね、
議員さんとかも結構批判的なツイートを出してますよね、NBA のやったことは不適切だというような、
ですからね、そういった点で言うと、日本がやろうとしていることも将来やろうとしていることも、NBA 的には、ニュアンスを持ってくる可能性もあるんですね。
これやっぱり来年 の, その習近平氏の国賓での日本訪問というの
を国賓対応ですね、
いうようなこともあるわけですか。
そうですね、それだけじゃなくてですね、経済面でもっともっと、日中間はですね強化していくべきじゃないかというような今流れに乗ってますからね、だから、そこに水を差すようなことはしたくない、しないというところがあるのかもしれないですね。ただしちょっとここでお話をしていきたいのは、その香港の民主化デモの、サイドがですね、先だってのね、日本の台風被害に対して街頭募金したんですよ、で100万香港ドルが集まって日本赤十字社に対してこれ寄付をすると。
100万香港ドル、
だいたい1400万弱ですかね、万円弱ですかね、ですから、そういった日本との連携、向こう側はそういうふうにですね、思いを寄せているのに、ちょっとね、その対応が冷たすぎやしないかと私は思うんですけどね。
いやそうですよね、香港の人たち街中歩いても、そのコンビニとかにも日本を紹介する本であるとか、ガイドブックとかっていっぱい置いてあって、実はすごい数の香港人が日本に来てるんですよね、
でやっぱり親日派の人たちも多いですしね、ですから、でなおかつその、民主化運動のですね、リーダーたちは幾度となく、日本にも来日して、で共闘を呼びかけたりとか応援してくださいというようなことも言ってる。ただそれに対してですね、日本のメディア含めてね、やっぱり対応冷たすぎますよ。
どうもその、香港のを支持するというのもな、国内 の, その党派的な立場みたいなものと絡めて、例えば香港ではデモでこうやって国が変わろうとしていると翻って日本はなんだみたいな、批判に持ってったりとか、どうもそういうところがあって、純粋に香港を応援するっていうのがそれほど表に出てこないところがあるよね。
そうなんです、なんかある種の思惑を持って応援する人たち、応援しない人たち、で、だってこれは人権とか民主主義とかと守ることをやってるんだから、これはね、純粋に応援すべきだと私は思いますけどね。
本当、政府であったりとか、あるいは国会も何か決議だとかね、それこそ立法できるのは国会なんだからってことを考えると、アメリカのようにならないもんですかね。
だってよくよく考えていただきたいのはね、やっぱり自分たちのリーダーを国のトップをですね、香港という地域のトップをですね、自分たちが自由に選べないですよ、現状、選挙によって、要するに選ぶことができないという状況が果たしてこれね、この21世紀の日本、世界において、許される独裁国家じゃないんだからっていう、
しかもそれが北京からある意味この人って言って決められてくるのと等しいというような形ですね。
それに対して戦っていたり抵抗したりしてるのに、やっぱりここについては共感し共闘していくべきじゃないかなと思いますけどね。
香港のデモについて須田さんにお話いただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。